はい、どうも皆さん、こんばんは、ラジオ千中でございます。今回で147回目の放送ということなんですけど、早いですよ、更新が。前回が、実質的に月曜日なんですよ。月曜の夜。で、ちょうどなんか更新した時が、火曜日の夜中の12時ぴったりだったんですけど、まあ俺、月曜日ですね。本日がですね、水曜日ですね。7日、8月7日の水曜日ということです。時間がもう10時ぐらい。10時8分。夜の10時8分回っておりまして。今日も出かけてきて帰ってきて、がもう裸のまま撮ってる。まぁ、ちょっとね、前回もやっちゃったんですけど、キャラメルコーン食べながら放送しますよ。まぁ、コメント来てるんだけど、まぁ、ちょっと待って、どうしようかな。順番どうする？コメントの前に、昨日だったわ。昨日ちょっと僕はですね、ネットラジオに宣伝放送ということでやってたんですね。やりました。何時頃からやったのかな ?4 時半ぐらいからやったのかな。まあ、とにかく5時ぐらいはやってたね。5時。夕方の5時ぐらいからやってて、6時半、7時ぐらいまでやったのかな。緊張しましたね、なんかね。本当に。で、村長とかも来てくれてね。来てくれてっていうか、わ、なんでかわかんないんだけどさ。まあ、なんか聞いても、なんか来てくれまして。でもダメだった、全然。なんか、トークとしては、まあ、ラジオの中身としては全然ダメだったね。なんか借りてきた猫のように、なんかね。6年ぶりとか言ってさ。初めて来た異国の地でなんかただ、何を喋ったりがわからないみたいな状態になっちゃってさ。やっぱり掲示板をあってやっちゃうと難しいね、なんかね。だからもうしょうがないやと思って。んで、村長に聞かれて、これからもやるんですかとか、DJ 坊さんと村長と俺の3トップでどうですかとか言われたんだけど、聞かれた時昨日の段階ではわかんないって言ってたけど、やっぱり、定期的にはやらないし、やるとしても宣伝放送しかやらないんだけど、やるとしてもね。ただ基本的にはなんか、下手くそな放送で宣伝したってしょうがないじゃんって気がするのよ、なんか。緊張してなんか全然喋れないような状態の放送がこれが宣伝ですとか言って、これが線の側なんですよとかって宣伝したら聞く人来ないよね、なんか。だからダメだなと思って。結構大変だったんだよな。そう、大変だったことを喋ろう。喋りたい。ちょっと待って、消しちゃった。昨日やった時に、なんかね、ちょっと掲示板にも出すけど、知らない人が終わりの方に書き込んできて、知らないんですよ。ちょっと待ってね、今出して読んでみるけど、読んだってしょうがないんだけどさ、まあこれ、いちいち掲示板探すの大変だかと思うから皆さんは。一応僕はお読みしますけど。ですね。まあ、当然、このシタラボの掲示板というのは名前書かないと七神さんになんでな、なるわけですけど、わからない。いやー、すごいですね、でも。ちょっと待ってね。これはすごいって。ここか。ここから入るんだ。あ、おひさ、あれからどうっていう風に入ってきて、ほんで、俺がなんか、誰だろうとか言ってて、あの人じゃねえだろうなとかぐだぐだ言ってて、そしたら、嫌な人が思い浮かぶなら嫌な人なのかもしれないねって書いてあって、ほんでね、8年ぐらい前からスカイプ変わってないから気になったら声かけてみてよ。最近スカイプ使う機会がないから立ち上げてないけどって、これってさ、もうこの時点でさ、だから、関係性とか距離感全くわかんないんだよね。だから、 俺と話したことがあるとか、俺のコンティニューシーサーブログの方に来て、あの、まあ、せめてコメントとかしてるとか、なったわかるよ。全然身に覚えがないんだよ、俺。俺ほとんど一人ぐらいしか、ていうか、俺実際、音声で喋った人って俺村長しかいないよ。きっと。だから純粋なリスナーと喋ったことがないから、びっくりしちゃったよ、俺ね。でね、最近も今は特に、あ、これは違うのかな、これは同じか。最近も今も特に変わったこと、変わってないと思うよ。あれ、あえて変わったことと言ったら、スカイプしながら ラジオする人。これはいいのか。人が増えたことじゃないかな。で、次が、夜暇ならスカイプにかけるよ。最近退屈してるしとか。スカイプ気が向かないならやめるよ。話したことあった気がするだけで気のせいかもしれないし。これもう怖いね、でも。話してもいいなら21時過ぎにぐらいにかけるけど。で、12時過ぎじゃないよ。21時過ぎだよ。読み間違えないでよ。で、この時点で、こういうことを言うリスナーは俺のリスナーじゃいないですよね。言い間違い、数字の言い間違いだけで引っかかるリスナーなんていないよね。おかしいなと思って。スカイプするの嫌なのとかって。とりあえず生きてたら21時頃にスカイプするよ。気が向かなかったらオフラインにしといてよ。ラジオにはこれからも聞くからとか言って。これ俺のリスナーじゃないわな、多分。いや大丈夫だとかわかんないな。俺はなんか会話したんでしょうけど。で、俺はなんかすごく怖いなと思いながら、9時頃まで寝てですね。で、立ち上げたんですよ。ほんとなんもないのね。かへやなと思って。まあ、なんもないのかと思ったんだけど、んで、そういえば、この、掲示板に、昔ね、昔使ってたアドレスじゃねえや。あの、アカウントがあったな。ID があったなと思って、もしかしてそれで来てんじゃねえのと思って、そっちの方で、ログインしたんですよ、スカイプは。そしたらね、なんか来てて、なんか、追加入れの申請が来てて、ほんでなんか見てみたらっていうか、全然知らないんだよ。だからもう、なんつうかなぁ。ネットは怖いで。だからさ、初めましてなら初めましてとかさ、聞いてましたら聞いてましたとか言ってくれればいいんだけど、もう距離感バラバラでさっぱりわかんないね。だからこれネット特有なんだけど。もう大変。だから、これリスナーの方に言っとくと、俺クライシンガーなんで、これスカイプ使ってんの。CRYSINGER なんで、こっちにあれしてアクセスして、あっちに掲示板のやつあれもう使ってないから、まあいいや、そういう怖い体験をしたっていう。でもなんか、わざとああいう風にしたんだろうね。ちょっと考え、ネタなのかどうかも知らないけど、俺全然ネタになってないんだけどさ。まあそういうことですね。まあ大した話じゃないんですけど。俺としてはちょっと怖かったんですけど、ね、あれ多分女性だと思うな。あの感じ女性なんだよ、基本。あれは女性の感覚だと思うな。でも、ミカさんとかじゃないんで、ミカさんって喋ったことないもん。っていうか、あいつは声嫌いだとか言って違うでしょ？絶対ないんだよね。だびっくりした、もう。まあいいか、そんなことは。まあそんなことがありまして。まあ、ネトラジのあれはなんか、うまくいってんだかわかんないんだかわかんない。まあ村長がなんか宣伝してくれるっていうか、してもいいですかっていうから、今はもう昔で断ってたんだけどね。理由は簡単でなんか変なリスナー来てほしくないからとか言って。ただそれだけなんだけど。今は別にいいや。だって村長の番組があんなに聞かれてる、50人ぐらい聞かれてるような時代でしょ？それと関係あるのか知らないけど、別に断る理由はないからいいですよって言ってますけど。この、本放送の URL 載せてほしいね。もう載せてんのかな？まあ、チェックしたらわかんないけど。ということで、いきます？長いんだよね、コメント。 読んだらいいの読まなきゃいけないよね。読むっつったんだからさ、とりあえず。まあ、名前書いてないですね。七七さんでございます。放射能は本当にやばいわよ。大体これでもう誰かっても特定されるやんけ。せっかく七七同士でこれわかるやんけ。多くの人が、不確かな情報の中で、コロナ安定を図るために自分の信じたい情報を信じるんでしょうね、と。うん、田口さんの言うように、有名な著名人や皇居もある。街を見渡せば、普通に歩いてる人もたくさんいる。だから大丈夫だって。ちなみに最前線で一番事情をよく知っていたであろう。直ちに影響はないと言った枝野幸男さんは、これ官房長官だったね、当時ね。事故直後、家族を海外に避難させたらしいです。真実を報道して集団パニックになるよりはずっといいなんていうことを言う人がいますが、真実を報道されて人として正常にパニックを起こす方がよほど健全だと思います。かといって真実を知ったところでできることは限られてますし、ある程度は不安に折り合いをつけながら生きていかなければいけないことは変わりませんが。タビさんの言うように、不安とうまく折り合いがつけられない人たちや、どうしても生活を捨てることができない人たちが、宗教にすがるように絆とか復興支援のような耳障りのいいフレーズに流されていくんだと思います。そして原発を推進する国や、東電の投資にもなっているんだと思いますってことね。これって俺コメントした方がいいのかな。特にこれ読んでて俺はコメントすることってあんまないんだけど、なんだろうな。俺がちょっと違うなっていうか、俺の感性と違うなって思ったところをちょっと言うと、そこだけ言っとくね。別にでも否定では批判でも否定でもないんだけど、俺の感覚と違うなっていうところだけ言っとくと、絆とか復興支援っていう言葉が別に宗教にすがるように言ってるとか、それに流されていくってのは俺はそう思ってないんだよね。まあそういう人いるのかもしれないね。だけど俺は全然そう思ってなくて、普通に復興支援っていう言葉って使ってんじゃないのって気がするのね。別に。俺はそう思ってるよ。うん。そして、ここの部分はよく確かに言われてて、これね、だから、第二段落目なんですけど、真実を報道して集団パニックになるよりはずっといいなんてことを言う人がいますか？真実を報道されて人として正常にパニックを起こす方がよほど健全だと思いますっていうことは、そんな話をなんか読んだことあるんだけど、まず一つ目の論点は、わかんないから俺もこれはわからないことだけど、その、真実、その、確実な情報が存在するっていう前提でこれは書いてるよね、当然。真実ってそういうことでしょ？確かな情報があって、つって。で、それを隠蔽してるじゃないっていうことだよね、前提はね、これ。報道していないってそういうことじゃん。まずそこが僕にはまずわからないです。うん。だから、誰かが確かな情報を持っていて、それを隠していると。ね。東電の人なんだが、政府の人なんだが、まあ、東電の方が近いだろうからな。隠している。っていう前提が、それが正しいかどうか僕には分からない。分からないやつしか言いようがないもんね。俺たちの立場で隠しているんだって言う人がいるとしたら、それはその関係者、当事者としてなんかリークするしかないんだけど、俺はそんなことしてないから分からないよね。としか言いようがないよな。あとはね人として正常にパニックを起こす方がよほど健全だっていう句に書いてあるけど、これもちょっと俺考えてたんだけど、簡単に言うと、人によるんだよね。人によるのよ。と思ってまして、これね、前提をそうだとしますよ。なんか、すごく我々にとって不都合な真実があったとしてね、これ前提わかんないよ。わかんないって言ってね。あったとしましょう。これはもう、前提をそうしましょうって仮の話。不都合な情報があったとしまして、で、それを流した方がいいか悪いかっていうのは、例えばさ、 がんとかのが、ね、特に分かりやすい。例えばがんでさ、余命3ヶ月とかさ、余命半年ですっていうのを、これも不都合だよね。聞きたくないじゃん。わかんないけど。それを、言った方がいいかっていう議論だって、そんなの一番簡単な話で、そんなもんは患者によって違うじゃんって話なんだよ。だからこれだって、内容がわかんないからね、どういう情報なのかってことによって確かに違うんだけど、基本的にはさ、何も知らない方がいいよっていう人もいると思うよ。そんなの。だって、パニックになってだよ。だってその、冷静に考えてよ。だって、もう2年以上経ってるわけだよね。じゃあさ、2年前に集団パニックを起こすような状態を作り上げることが、健全だと思う？俺はあんまり思わないんだよね。だから、本当に、あと2時間後でなんかここが、ね、ね、福島のね、そうだったよ、あそこら辺は。津波が来るっていう情報は、どんなことがあっても知らせた方がいいよね、確かに。だって、本当に飲み込まれて死んじゃうからね。それはそうだと思うけど、放射線のことについては、そういうものじゃないんだよね。うん。そういう急性の、ね、被曝の被害がものすごく急性でさ、早く結果が出るようなものだったら、言わなきゃいけないのかもしれない。だけどそれも人によるんじゃないの？っていうか、確定的なリリスクっていう言葉があってね。前回喋ったのは確率的なリスクの話なんだけど、確定的リスクってのは 100% なんだよ。津波が来るってのは 100% 分かった場合ね。でもあれも 100% って言い切れるかどうか分かんないけどさ。まあ限りなく 100% なんだよな、あれは。だから、そういうものだったらね、言った方がいいっていう判断はつくかもしれないけど、放射線被曝については、確率的リスクだから、でも今日だって見た人、見たけどさ、ツイッターで書いてる人いたけどさ、大体海外のなんか、海外の誰々が言ってたとか言う人いるんだけど、言うのやめようなんか馬鹿らしいもんなんか。っていうか、これを聞いてる人を不安にさせてもしょうがない。不安にならないかもしれないけど、本当かどうかわかんない情報をさ、バンバカ流すってどうなのと思うよね。だからネットの本質だよね、これなんか今回起こってることって。だってさ、考えてよ、それをツイートした人がね、10年後、20年後にさ、何にもなかったら責任取んのが、だから取りゃしねえじゃん。だからネットの情報ってさ、結局さ、例えばそいつを問い詰めるとするじゃん。お前こんな情報流したじゃねえかとか言って。だって僕はこの人から聞いたんです。この人のなんかネットに書いてあったのを、それをそのまま流しただけですよとかってさ、言い逃れすんねん、結局。だから、責任の所在がないんだよね、ネットっていうのは。どこまで行っても。取りゃしないし、大体。そんなもん。だからあんまり俺、もうそういうのはちょっと違うんじゃないのとは思うね、なんか。だから俺は、正常にパニックを起こさなくてよかったなと思ってる方だね。個人的に。そういう必要はなかったんじゃないのかっていう気がするけど。これからわかんないじゃんって言うかもしれないけど、これからの話はだから前回したことなんでね。確率的リスクの話なんで、わからないんで、それをなんか、ものすごく悪い方に持っていく情報を流すことによって、人々を不安にさせるっていうことが果たしていいのだろうかってことは考えてほしいなと思うね。俺はあんまり、それが、プラスになる。この国に住み続ける人にとってプラスになるとはあまり思ってないですね。っていうことかな。あとは別に、これはもう奈良市さんのね思ってることなんでね。ただあれだよ、これもちょっとだけ言っとくと、枝野幸男さんの家族が例えばこれも海外の家族を海外に避難させたらしいって言ってるから本当かどうかわかんないけど。 仮に本当だとしても、本当だから、リスクが確定するかっていうと、してないよね、これは。わからないから、危ないかもしれないから逃がしてるって話だから、これは。正確に言うとね。わかんないから、もしかしたら危ないかもしれないから逃がしているっていうことになるんで。ということで、いかがでしょうか、そんなもんで。でも一生懸命書いてくれてますね。なんか。ありがとうございます。もうこういうね、長くなくてもいいんで、何でもいいから書いていただいてですね。はい。コメント。ありがとうございました、ナナシさん。ちなみにそうそう、ナナシでもいいですよ。ナナシで書いてもいいです。ね。あんまり仲間行きで投稿するとまずいって場合にはこうね、ナナシで書いていただくと。あとはなんか昨日、だから、宣伝放送で聞いてるとか、いう人がいれば、ね。聞いてくれればいいんじゃないかっていう気がしますけど。それと、書き込んでもらえればね、いいかなと思うんですけど、あとは、昨日ですね、昨日結構村長の番組ちょっと聞いてて、やってて、ちょっとだけ聞いてないんだけど、結構面白いこと言って、面白いことっていうかね、興味深いことを言ってて、よく聞く話ではあるんだけど、なんだったかな、村長が言ってたらね、やりたい時にやりたいことをやらないと、後悔するっていうふうに言ってね、言ってたの。だからそれはよく言われることなんでね、言われることで言ってたのかもしれないけど、村長がそう思って言ってんのかっていうか、そう思ったので言ったのか、それともどこから持ってきたかちょっと忘れちゃったんだけど、俺も聞いたことあるね。だけどなんかそれって、ちょっと俺なんかね、ピタッと来ないね。しっくり来ない。なんでかっていうと、後悔しない。だからそれって裏返したら、裏返すと分かりやすいんだけどね。じゃあね、やりたいことをやりたい時にやったら後悔しないってなるわけだよ。全部というか逆にすると。そうすると、後悔しないのって思うわけ。人生後悔しない方法ってあるんですかって思うわけ。俺の結論はない、ないんだよ。だから、やりたいことを、やりたい時にやっても、人は死ぬ時には後悔すると思ってんだよ。俺。きっと。ほんで、じゃあね、完全に逆転するのはおかしいって言うんだったら、後悔する可能性が少なくなるって言ってもいいよ。だけど、それも甚だ疑わしい。うん、だって、うちのおばさんなんか、今生きてるのね、うちの親父のお母さんだけど、私はやりたいこと全部やったから後悔することは何もないとか言ってて、いざ年取って足腰弱くなったらギャーギャー言ってるからね。あんまり関係ないんだよね。だから点で生きてるから人間って。だから、70ぐらいまで生きたとして、その70年間にどういうふうに生きてきたかっていうことと、70の今のその人の人生、その点としての生きてる状態は別物なのよ。簡単に言うと。別なんで、今生きてる状態が悪かったら悪くてギャーギャー言うに決まってんだよ。後悔も減っちゃなくて、うらしょうがないんだよ、大体。そんなの。でもね、よくそういうこと言うんだよね。言う人いるよね、確かにね。俺ね、あんまりそういうこと思わないんだよね。最近は。うん。だってさ、それって、なんかさ、聞いてるとさ、やらなきゃいけねえんじゃねえかとか思うじゃん。だからそのためにはいいよね。人にさ、人に何かをやらせる、行動させるモチベーションをつけるっていうんだったら、その文言は聞きますよね。確かに。だって、やらないと後悔するかもしれないよとか言うようなことだよね。で、俺これそれを考えてたら、そういうことをね、僕よく本屋とか、イオンとかで必ず本屋行く、まあよく行くんです、必ず行くんですけど、本屋なんて行ってみん？大体、自己啓発本なんで、でも特徴的なんだけど、ビジネス本もそうですよ。二つのパターンがあって、 タイトル見てください、皆さん、本屋行ってね。自己啓発本ビジネス書、見てください。一つ目はですね、損得に訴えるパターンってあるんですよ。例えば、まあ、タイトルとね、の例で言うと、これこれをしないと損をするっていうのがまず一つのパターン。で、二つ目は、これこれをすれば得をするっていうパターンがある。これは損得に訴えるパターンね。で、もう一つが、なんだっけ、恐怖に訴えるパターンね。人を怖がらせるパターン。例えば、何々をしないと大変なことになりますよっていうやつね。で、もう一つは、何十代までに知っておきたかったこととか、うん。何々の真実とかね。そうすると、そういうのって、じゃあ、例えば何十代、例えば20代までに知っておきたかったこととか、じゃあ、20代、俺28なんだけど、じゃあこれ読まなきゃ大変なことになっちゃうんじゃないかとかね。で、何々の真実だと、真実知らないと問題が起こるんじゃないかとか。これ、ね、恐怖の訴えるパターンなんですけど、冷静に考えてみたけど、ほとんどこんなのって、本を売るために書いてることだよね。こんなの。冷静に考えたら。うん。だから、あんまりそういうことに振り回されない方がいいんじゃないですかってのは僕言いたいよね。うん。自分で、自分の感覚として、やった方がいいよ。間違いが少ないと思う。なんか、すごく、村長がさっき言ってたようなことで、やりたいことを今やらないと時間が足りないとか、時間が足りなくて年取ったら後悔すると、これ孫さんも言ってたんだよ。で、孫さんがさ、死ぬとき後悔しないと思う？絶対するよ、そんなの。するにすると思うよ、俺。何か足りないと思うんだよ、きっと。後悔って言葉使わなくてもいいよ。何かが足りないと思うんだ。欲求ってそういうことでしょ？欲求って。だから、たくさんのことやったからって、その欲求が全部満たされるっていうか、それがどんどん貯金みたいになってさ、100の欲求があってね、100やったから欲求が全部クリアして終わりですなんてならないね、人間って。常にそれって更新されていくから、何か物事をやった数が多いから多ければ多いほど後悔するのが少ないっていうのはないと思うんですよ。もうその時その時だから常に更新していってんのよ。これは。だから自信とかは言い方いいよ。自信がつくとか言い方は間違ってないよ。ただ、後悔しないかどうかなんて全然わかんない。俺すると思うよ。俺だってすると思うよ。だけど、これは聞いてる、そういうのだ。あのね、何かをやったから後悔しなくて、しないとかね、何かをしないから後悔するなんてわからないわけ。結論言うもそういうことな。わからないのよ。お前にそんなこと言われてこないって本ばっかりじゃん。うん。本のやつ、そういうことじゃん。こんなことやらない、これ得になりますよ、そんなやつって。お前に言われてこないって本ばっかりなんだよ。だけど、結局そういうことが書いてあるんだなっていう、その欲のとこにさ、目をつけてそういうこと書いてるんだけど。だから、まあ、村長が言ってることは別に、間違ってるかどうかわからないんだけど、そういうこと言うとすごくいいんだよね。なんか行動していない人に行動させるにはすごくいい文言だと思うよ。だからそのついて否定はしないんだよ。わからないからね。否定はしないんだけど、こっちのね、俺の線路から聞いてる人は、どういう人かってわからないんだけど、ぜひ覚えててほしいのは、そういう流れってあってね、すごくそういう風なものが当たり前になってんですよ、この国は。アメリカともそうじゃない。アメリカとかヨーロッパとか多分そうだと思うんだけど、だけど、それが暗黙の了解みたいになってて、そうだよね、みんなうなずくかもしれないけど、俺みたいに変わった人がいてね、本当にそうなのって考えるとね、何々を、こういうふうにやりたいことを思った時にやったから、じゃあ、後悔しないのかって考えちゃうと、で、お年寄りに聞いたらいいの？絶対そんなことないからと思うからね。大体ね、やりたい時にやりたいことができる人ってどれぐらいいるかってことじゃないの。だって、うまくいかなきゃいけないんでしょ？それって。それってうまくいかないことも OK なのかな。だけど、俺、それはだから、基本的にうまくいかない人の方が多いからな。 だけど、こんなことはどっちでも構わないんだけど、行動に移すことについて考えていくと、それをやればやるほど、いいとかいう風なプラスであるっていう発想は、間違いって言うつもりはないよ。間違いって言うつもりはないけど、そうじゃないんじゃないかっていう考えも入れといた方がいいよ。ちょっと疑わしいな、これはって。うん。これ大事な視点だからね。結構日本とかで抜けてる視点なの。何にもしない方がいいかもしれないとかさ。そういうこと言う人いないん。うん。生きて何かを成し遂げることで評価されるって世の中だから、じゃあしてない人どうなるんだって話が抜けてるじゃん。言ったらいいじゃない、その話。誰もしないよね。多分、差別の話になっちゃうからしないんでしょ？だけど、俺はどう考えるとか言ったら、いや、してない人がマイナスかって話はどう考えるかって言ったら、俺そう思わないんだよ。だって、ノーベル賞とか国民栄誉賞とかって何かやった人でしょ？それはさ、間違ってないんだよ。だから一つの物差しとしてはあってんだよ、それは。だから、あるもの、その、何かをやった人がプラスであると物差しを当てがえば、それは、長嶋さんとか松井秀喜が国民栄誉賞もらったっていいんだよ。だけど、そうなんだけどね。ただ、その物差しばっかりが横行してんじゃないのって言ってんの、俺は。だからそうじゃないよねってこと言ってんの。そうじゃない物差しも存在していいんじゃないって言ってんの。そうじゃないとすごくバランスが崩れてくるのよ。人間としてのバランス。お年寄りのだってさ、ことなんで考えてみたらいいじゃん。お年寄りとか、障害のある方いるでしょ？いっぱい。いっぱいって言ってんのよ。お年寄り入れたらいっぱいだね。お年寄りの存在意義なんて考えてみなよ。なんか、何かを成し遂げている人っている？無理じゃんね。施設にいる人じゃどうやって考えんだよって。うん。そうなってくると違う物差し必要だよね。うん、体がね、不自由な方とかいるでしょ？いや、それがなかなかね、言ってくれる人がいないんだな。多分そういう人はあんまり考えられてないんだろうね。いわゆる健常者と言われる人たちが前提でこの中回ってると思ってる人が多いから、確かに多数派だからそうだけど、多分違うじゃんって。うん。だからそういう人って悩むんじゃないの？私はこういうことがでやりたかったらできないとか言って。いや、いいんだけどっていうか、そういうものかもしれません。だけど、本当にそうなのかっていう。そういうふうな考え、だからその、何かを行動して成し遂げるってことは確かに素晴らしいって考え方は当然あっていいんだけど、もう一方のさ、考え方も入れなきゃいけないと思ってんの。もっと言っちゃっていいと思う、俺は。うん。何かをしなくても、あなたにはね、値打ちがあるって言っていいんじゃない？だから、その人はそういうことをしたいってしたくて行動するのは大いに結構なんだけど、だからといってそれをさ、ひっくり返してさ、こいつやってねえからダメ人間じゃんとか言うのが、俺はちょっと違うよねって思うわけ。そこ気をつけてほしいな。自分いじめの人っている、いるから。そうやって自分いじめてくるからな。でも違うぜ、それ。それは、一面的な評価しかない、でしかないから。うん。もともと持ってる値打ちってのがあって、それを忘れちゃった場合っていうのは、なんかをやったから俺は値打ちがあるんだっていう錯覚するから、それは。違う気がするわ。きっと。そういうのはなんか、ちょっと考えてたんだよ、俺。意外とそういうとこって忘れがちなんだよね。そうだよねって話で終わっちゃって。うん。ただ本来はそうじゃない世界観があってもいい、価値観があってもいいんじゃないっていう感じはするんだ。うん。なんか、キャラメルコーン食って、なんか、ご満悦だけど。まあそんなことかな。うん。あとはまあ、最近ちょっと更新の数が多いんだけど、更新回数が多いんですけど、あんまりストレスになることはやらないね、やっぱ人間はね。もう昨日の、ネットラジオなんかもうストレスすごかったな、大変、結構大変だった。うん。 ああいうのって、やって失敗したなと思うパターンね。で、やらないで後悔するよりもやって後悔した方がいいっていう人がいるけど、それは人それぞれだからわかんないけどさ。結局、自分がこれやりたいっていうことについて、やることについてだったら許せんじゃないかなと思うわけ。だから、村長はやりたいわけだよ。例えば仮の、例えばね、例で言えば。村長はネトラジで喋りたいよ。ね。ほんで、彼は、ああやって掲示板形式の、掲示板に回答するとか、返事する形のラジオをやりたい。俺はあんまり、それやってたんだけどさ、昨日。あんまり合わない、やっぱり。ラジオじゃないと思ってる、やっぱり。変なんだもん。だって書き込み待っちゃって、もう全然リズムが取れないから、言葉のリズムが全然取れなくて。だから、あと、昨日、前回、あ、言ってないか、あのね、撮りながら、録音しながら、それを、録音してる最中をネットラジで、いや、やればいいじゃないっていうふうに言われたんね。で、それも考えてたんだけど、やっぱりやりたくねえなと思ってんのは、聞いてると意識しちゃうのはちょっとマイナスかな。放送について言うと。放送の中身で言っちゃうと。全然気にしてない、いいんだよ。例えば、これ録音してる最中ってリスナーいないから、何言ったっていいんだよ、別に。何言ったっていいっていうか、何言ったっていいし、言わなくたっていいですよ。だから、聞いてる人何人とかね。もう邪念なのよ。もうね、パーソナリティ的に言うともう邪念。いらない。で、書き込みが多い少ないで邪念だから。もう邪念とジャクソンだからもう。意味ないでしょ。だけど、そういうのがどんどん増えていくと、喋りとしてはきついんだよね。縛られてくるから。だから、聞けよ、こっちで大体、この野郎。こっちだって聞けっつうんだ、大体、そうやって。でもなんか、昨日はなんか夜ね、夜中、3時50分ぐらいからなんかメンテナンスやっちゃってて、聞けなかったし、今はね、けど。でもたまには宣伝放送もやっていいかな。どうなんでしょう。あとさっきのコメントに対するあれもちょっと言葉の使い方をちゃんと皆さんに言っとくと、放射線と放射能って違うからね。ちょっと覚えておいて、同じように使う人もいるんだけど、放射能っていうのは、放射能の能って漢字ちゃんと読んでもらうとわかるけど、あれはね、能力のことなのよ。じゃあどういう能力かっていうと、放射線を出す能力のことを放射能って言うんですよ。だから、放射能って本当には、ね、危ねえとかって言葉は、ちょっと正しくないのね。正しくないって言っちゃっていいのかな？あんま正しくないよね。そういうものから出る放射線がやばいよねっていうならわかるんだけど、放射能がやばい、その能力はやばいっていう言い方もできなくないよね。すごい難しい日本語の使い方。なんだけど、普通は言わないじゃん。一般の会話じゃないでしょ。で、ちょっと覚えておいてほしいね。放射線。だから俺が放射能被爆って言わないのさ、放射能の能力で被爆はしないからさ、放射能っていう目に見えないそういうもので被爆するから、これも言葉としてぜひ覚えておいてください。すいませんね、なんか。トーファートのキャラメルコーン食べながら放送するなんてひどいよね、これ。最近本買ってなくてね、なんかね。あれだよね、アマゾンとかさ、もう10時間以上なんか注文番号は来ないんですよ。でもうね、前ね、注文した本あったんだけどね。最近買ってないですよね。まあ、そろそろ読みたいんですけどね。あとゲームとかやりたい人いない？ハンゲームでさ、七並べとかやりたい人いないかな？僕とやりませんか？七並べ。将棋は厳しいから七並びとかしない。大富豪でもいいけど、ハンゲームで登録してる人いない？メール厳しいかな。 コメントでもいいんだけど、だメールの方が分かりやすいんだけど、教えますよ。俺教えても分かんないから、向こうが教えてくれるといいんだけどな。ID、ID っていうの、ハンドルネーム教えてくれると、ハンゲームやってんだ結構俺、最近。最近そうやってんの。昔からやってるけど、でも七並び最近なんだよね。うん。いや、やりたい人いないかな。うん。でも、村長になんか、村長の番組とか、聞いてて、全部は聞けなかったんだけど、昨日は。思ったんだけど、偉そうな言い方で言っちゃうから、あれ、村長に失礼かもしれないんだけど、もう、俺が言うことはないよ、はっきり言ったあいつにはもう。もうさ、偉そうだな、俺ってやっぱり。なんか俺気をつけなきゃな。別にそういう意味じゃないんですけど、俺の番組聞かなくてもいいよぐらいになってるよ、もう。もういいんじゃないのみたいな。だって、もうさ、自分で学習してさ、自分で学習して反芻する能力持っちゃってるから、それができる人ってもういいよねって感じ。うん。俺なんかもうちょっとなんか、腐ってる人が、腐ってるってのはその何、腐敗してるって意味じゃなくて、精神的にちょっとさ、鬱屈してるとかさ、やってらんないよっていう人のケアの場はしたいと思ってんだけど、村長の言ってるようなことってのは、それまともなこと言ってて、まあだからこそリスナーが増えてくるのかもしれないんだけど、50人も聞いてたから最近の。ちょっと大変いいことだしね。彼にとっていいことなんだけど。で、俺あんま言うことないわな、もう。もう俺は、だから、もう、ネトラジに関してはもうあいつにもうバトン渡したって感じでいいや、もう。あと DJ 坊さんもいるけど、まあ、村長でいいんじゃない？それは。俺も言うことないよ。俺のがなんか、クソ人間みたいになってるから。でもそれでなんか、こっちでなんか、お話できることで、これ聞いてる方で何かさ、影響を与える？悪い影響だと困っちゃうんだけどさ、良い影響を与えることができればなと思ってるんですよね。うん。だからまた帰ってくるんですかってことはちょっと無理だな。それは村長の期待に応えられないんで。というか、なんか、村長がなんか期待に応えなきゃいけないようなポジションになってんだな、あれな。あんだけ聞かれちゃうと、そういうだんだんそういうなってくるからな。リスナー増えれば増えるほど。自分の言いたいこと言えなくなってくるからね。村長なんて書き込みなんて気使ってくれて本当大変だよね、あれね。俺が喋りやすいようなこと聞いてくれててなんか、すごく申し訳ないなと思いながら喋ってたけどさ。はい。まあでも、更新回数についてはね、まあこんな感じかもしんない。やっぱり休んでた期間気にしてんのかもしんないけど、で、あとね、もう、このラジオせんのかはね、俺が死んでも消さないでしょうかなと思ってんのよ。だから、村長なんかもったいないなと思うのはさ、あいつ生放送だから、いや、彼がこれからどうするかはまだわかんないから別なんだけどね。残ってないっていうか、彼は持ってるかもしんないけど、どっかにアップしてないからさ、繰り返し聞けなかったりとか、俺なんかこれもうね、死んでも残そうと思ってんのよ、これ。これってさ、ずーっと放置してればずっと残るんでしょ？シーサー会社がさ、これ、なんとかしない限りはずっと残ってんじゃん。だから俺が死んでもこれ、俺は喋り続けてるってことだよね。どうだこの野郎って感じだけど。147回目だけど、147回俺は喋ってるっていうことなんでしょ？あ、もっと村長ってやってる回もあるから、もっとあるか。なので、まあ俺が村長に取っておいたらっていうのは、村長のためでもあるし、リスナーのためでもあるよね。聞きたいっていう人いるから。生放送ってその時で終わっちゃったら終わりになっちゃうとさ、もったいないんだよね。なんか。記録として残しといた方がいいんじゃないかっていう。それをまた聞きたいよねっていう人は、俺は絶対いないとは思わない。いるでしょう。とか。だからなんか、取っといたらって俺はちょっと言ったんだけどさ。 まあ今日はでも1時間喋るネタがないですね。もう45分になりました。あれですよ。コメント、メールですね。何でもいいんでね。でもやっぱり確かに書きにくいかもしれないね。やっぱり。初めて聞きましたとかっていない？なんか。ネトラジ聞いてきちゃいましたとかしていない？なかなか書きにくいのかもしれないよね。なんかね。気持ちはわかるな。俺も緊張するもんな。書くときなんか。なんかね。なんかね、本屋で、ビッグダディとかいうの今流行ってんじゃん。元奥さんの、なんだっけ、名前忘れてたけど、なんとかの素顔っていうんだってね。ほんでさ、結構おっぱいでかいんだ、あの女。ね。ほんでさ、みんなも知ってたもんでしょ、あの本。ま、で見るとさ、こう、帯がついてんねん。で、ちょうど帯がさ、ちょうどおっぱいの割れ目のとこにこう、かぶさってね。ほんで、今日も見てみたんだよ。で、通りすがったよね。そこに本置いてあるところに、積んであるところね。ほんで、帯がずらしてあるって。帯が真ん中でずらしてて、ちょうどおっぱいの割れ目が見えるようになってるって。野郎だろうな、絶対、これは。男の気持ちよくわかってんな。そういうこと。帯いらないもん、あれ。そういうこと言わながいいの。女の人聞かなくなっちゃうかな。やばいよね。同じ聞かなくなっちゃうというか、前からそうじゃねえかって言われてそうなんだけどさ。だから、ハンゲーム遊び相手募集とかするしてるから。ゲームしましょうよ。と思いますけどね。そうそう、うんこしたくなっちゃったな。ということで、終わりにした方がいいかな。でもこれはね、前回の放送聞いてて、音はね、やっぱね、残るのがいいよ、やっぱり。トイレ行く音とか、こうやってバーって生活音っぽくやってたから、ラジオ、その臨場感がね、出てくるんだよ。で、俺の一人音とかも拾ってたからさ、ちょっと、うんこ放送やってみようか。今日ちょっと待って。行ってくる。これどうか、やってみよう。とりあえず水を飲む。最初に水飲んでますよ、これ水を。水飲んでこなれた状態になるわけ。 いやー、ちょっと待ってくださいよ、皆さん。もう50分なっちゃったやん。こっちは、うんこしてて50分っていうね。どういうことやねん。はい、戻りました。ね。音拾ってたかな、これ。また聞いてみないとわかんないんだけど。なんかね、大根のぬか漬けみたいな匂いしたわ。こんなことどうだっていいの。でもやっぱこれ大事だよね。番組だから伝えないとね。で、それを嗅いで俺はどう思ったかっつったらちょっとしんどかったわ。来たって感じなんか。ほんで、早く戻ってこなきゃいけないなと思って、早く福岡と思ったんだけど、これリスナーの方もあるかもしれないんだけど、早めに吹く瞬間、思ったより早く、肛門拭くと、また残ってる場合があるよね。そうすると、トイレットペーパーは膨らむんだよね。なんか、おかしいよねって。絵の具みたいになるよな。絵の具のなんか言っててやんなっちゃう。油絵の具みたいになっちゃう。なんかね。自分で喋ってたら私ろくなもんじゃないんですよね。油絵の具みたいな。だから、ゆっくりちょっと、しました。ゆっくりめに。だからギリギリまで我慢するんだよね。ギリギリまで我慢すると残りにくいから、早めに行くとね、結構、大変なんですよ。なんかどうやっていいの？いやー、くだらねえな。くせえしくだらねえし、だいたい。ねえ。まあそんなことかな。はい。まあ一応言いたことも言ったし、はい。あとそうだな。山本太郎さんの話もしとこうわ。が離婚してたとかでね、やってましたけど。でもさ、月に1回か、ん ?1 回から3回しか帰ってこない、帰らないとかってあれ無理だよね。女の人って無理だよ。基本。どんな理由があっても、どんな高尚な理由があっても、月1とか3回し、1回から3回しか戻らないとかいうのは、無理なのよ。新婚でそんなこと耐えれる人っていないんじゃない？いるとしたらなんか、別な理由はなきゃ。お金目当てだとかそういうやつ。だってその人好きなんでしょ？太郎さんのこと好きなんでしょ？だったら一緒にいたいと思うのが女性だし、男性もそうなんだけどさ。ただ男性、山本さんは国会議員になっちゃったりとかして忙しいからね、選挙活動とかも大変だったじゃないですか。だからね、あれだったんだけど。基本無理だからね、もう。そういう気持ちを分かってやんないと、やっぱ離婚しちゃうから、俺は結婚しないが良かったんじゃないかと思うんだよね。なんで付き合ってんじゃいけないのかな。結婚した時って19歳でしょ？まだ付き合ってる意味じゃない？ダメなのかな？大きなお世話かな、それは。ねえ。僕にはまだ誰一人付き合ってる人がいないって状況ですけど。俺どれくらいいないのかな。考えたこともないよ。どれくらいとか俺年わかんないもん。そうそう。でもさ、そんなこと俺どうだっていいと思ってんのね。過去の自分ってどうでもいいんだけどな。だから誰々と付き合ってたとか言う人よく言う人いるじゃん。だけど俺全然わかんないな。過去のなんかどうのこうなんて俺なのか俺じゃないのか分かんない感じするしね。今かそして先の未来の話しか分かんないよね、なんか。あんまり。考えたことないね、あんまり。あるけど、それはなんか感情的な痛みの部分で、こう、ぐってくるときはあるよ。だけど、思考として過去に遡るとかいうことはあまりないね。あるんだけど、それはほとんど痛みと繋がってんで、望んで考えておりませんね。 まあそういうことでね、まあ僕が言いたかったら、まあおっぱいが足りないなってこと。おっぱいはまだ吸い足りないわ。マジで。こんな不公平なことある？なんかね、小沢一郎さんっているじゃないですか、生成時間の。なんか小学校の高学年までお母さんのおっぱいしてたって言うんだけど、俺は今でも吸いたいもん。今まさに隣に女性が、裸のお姉ちゃんがいておっぱい吸いたいわ。おかしい？そんなことないよね。みんなリスナーわかるでしょ。男なんかそんなもんなんだよ、所詮は。基本そうでしょ、だって。なんでおっぱいないのかなとか。わかんねえよ。吸い足りない、俺は。全然足りない。もう、おっぱい成分が足りない。売ってないかな売ってないんだけど。でもさ、風俗でそれをさ、補えるかとかさ、考えるとさ、無理なんだよね。俺ね、おっぱい パブでそれが補えるかっていうね、問いにはね、俺無理だと思うな、やっぱり。だから、なんかお母さん的要素が入ってないといけない。で、それはなんかプレイの中でお母さんプレイとかされてもちょっと違うんだよね、やっぱり。だからやっぱ恋愛しなきゃあかんということかな。よくわかんないけどな。ね。まあ、っていうことでね。こんなもんでいいかな。もう11時回りました。ね。アップスの方だからもう、11時半ぐらいかな。になるかなと思うんですけど。まあ、更新の回数はだいたいこんなもんかなと思います。今週、もう一回ぐらいできんじゃないかなと思うんですけど、きっとね。うん。皆さんも、この番組を通じてですね、なんか、考えてもらったり、楽しい人生を送っていただければいいんですけどね。これ以上のことはありませんけど。うん。あ、おっぱい足りないな。ほんと足りないわ。おっぱいのみが足りない。で、俺個人的に、巨乳が好きだってことでもないんですよ。誤解されちゃうんだけどね。うん。やっぱりね、膨らんでりゃいいよね。相撲取りでいいのかみたいな話されてると違うんだよね。相撲取りじゃダメなのよ。うん。だから、うん。やっぱり、理想のおっぱいはね、ちょっとこんな話してもしょうがないんだけど、理想の俺のおっぱいはね、ちょっと古くて申し訳ないんだけど、俺古いから年取ってから言うと、武田久美子のおっぱいいいよ。ちょっと古くて申し訳ないけど。あいつはいいわ。うん。武田久美子はいい。あのおっぱいはいいね。峰不二子的おっぱいだよ。武田久美子って。知ってる？あれはいいな。あれは抜けるぞ、結構。でもあれって、抜けるぞ、これは、とか言ってるわけじゃないけど、武田久美子以上のおっぱいって、星野亜紀とかいるけど、例えばタレントさんでね。AV 女とか、AV 女とかだったら、誰かなぁ。おっぱいだけで言うの？松坂君子は嫌いではないけど、あれはちょっとな、超えすぎかもしれないけどな。うん。すごい人気あったけどね、松坂君子さんってね。12作品ぐらいでやめちゃったけどね。うん。いや、武田久美子のおっぱいいいでしょ、マジで。で、基本は、おっぱいを出すときは、やっぱ乳首を出してほしいってことね。大事、大事。だグラビアで物足りないのは、なんでグラビアで物足りないかっていうと、乳首出さないでしょ、水着着てたりするから。手で押さえちゃったりなんかするでしょ。あれは困るわ。逆ぐらいがいいんだから、乳首だけ出してほしいぐらいだもん。服着ててもいいけど、乳首のとこ切ってくださいみたいな感じね。うん。そういう感じ分かってほしいんだなぁ。ということで、もうすぐ1時間になりますからね。そろそろ終わりにしましょうかね。このラジオ戦の方は。ほんと聞いてんのみんなこれ。カウント上がってんだけど、ほんと聞いてんのこれ。ほんと聞いてんの。こんなアホな放送聞いてんのかなみんな。ほんと聞いてんのかな。やめた方がいいよ、もう。すぐやめた方がいいよ、これもう。 もう、学生とか聞いたらもうテストもう0点になるよ。ほんと。やめた方がいい。まあ、ということでね、時間になりましたので、もうそろそろ終わりにしましょう。ね。147回目は以上ということでありました。また皆さん、更新するときに、までの間、なんだっけ、お待ちしててください。待っててください。コメント、メール、スカイプも含めてお待ちしておりますので、皆さん、ありがとうございました。以上！